Today's Research Focus on Good。 さてここからは社会人ならこれだけを抑えておきたいとっておきの情報を教えてもらうコーナー、 Today's Research Focus on Good です。今日は日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンク情報コンサルタントの西尾さゆりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが今週のテーマを教えていただけますか。
は
い、
今週のテーマはバイオものづくりです。
バイオものづくりとはどういったものになるんでしょうか。
そうですね、すごく簡単に言うと、はい、生物由来の素材を使ってものづくりを行うっていうことなんですけれども、はい、イメージしやすく言うと微生物のあの能力を利用して有用な物質を作り出すっていうことがになるんですが、それで言うとイメージは湧きますか。
発酵とかそういったイメージであったり、そうです、あ
の味噌作りだったり醤油作りだったりとか、 あとはあのお酒とかもそうですね、発酵も含まれています。
まあでも最近よく聞きますよね。私結構注目してるのは CNF ですよね。
うん、そうですね、あのセルロースナノファイバーとかももちろんあの、うん、その中には入りますね。
これね、今までになかったようなものっていうのが結構技術の発達によって結構変わってきてて、このセルロースナノファイバーですごく今注目されてるのが、ただ単に木から抽出してプラスチックとかそのタイヤの原料になるものを作るだけではなく、食品添加物だとかあと魚とか牛の餌まで作れるようになってるんですよ。
すごい
すごいんですよ。
それは注目されてますね今。
そうだからなんだろう、そういう加工とかそういうもの以外で食の分野とかもだいぶこの辺のものっていうのが出てきてるので、おそらく今後も伸びてくるんじゃないかなと思うんですけど、今この注目度っていうのはどれくらいこう今されているものなんですか。
そうですね、このバイオものづくりを含む大きな概念としてバイオエコノミーというのがあるんですけれども、はい、まあ、これがその OECD が提唱した概念でして、その OECD の発表ではこれからそのバイオ関係 の、 その健康であったり医療であったり、まあ、化学物質の生産であったり、まあ、他にもエネルギー製造とかいろんな分野を含めた上で、まあ、全世界で の、 その市場規模というのが、まあ、2030年には約200兆円規模成長するだろうということが予測されています。
あ、結構でかいですね。これ自動車産業に匹敵するぐらいの成長規模をになるということではあるのですが、それぞれこう内訳といいますか、どの領域どの分野がこう伸びてくるみたいなっていうのを予測されてたりするんですか。
そうですね、だいたい健康医療が 25%、 4分の1ぐらいで、農林水産関係が 36% で、工業分野が 39% になってまして、まあ、やはりその工業分野製造分野っていう部分が一番割合としては4割という大きなところになっています。
これ石井さん、なんかこのあたりで気になるところってなんかありますか。
なんかその医療とかすごく想像つきやすいんですけど、工業って例えばどういったものになってくるんですか。
そうですね、今まで石油を使って作られているものを、はい、何かその微生物とかが微生物とかに作らせて生産したりとか、それによってさらにその石油燃やしたりとかもなくなるので、はい、CO2 削減になったりとかっていうのも期待できるような技術ですね。
そう、今トウモロコシからそのガソリンに変わるようなものっていうのを今作ろうとしてたりとか、そういうのもあります。
そうなんですか、何にでも使えるんですね。
結構、まあ、もちろん
すごい、
もろ刃の剣ってわけじゃないんですけど、はい、片一方が成長すると片一方にも影響が及びまして、今度は逆に言うとトウモロコシを今まで食べるものに使ってた部分がごっそりなくなるので、
あ、そっか、
そうするとそこの辺の部分をどうするんだとかっていう問題ももちろん発生はしてくるんですけど、今特にこのエネルギー分野は私もいろんなところでよく話を聞くので、今後もやっぱりこの工業分野エネルギー含めたところは成長してくるんじゃないかなと思います。
なんかあれですね、雑草とか普段みんなが無駄だと思ってるやつでいろいろ作れてったらいいですね。
確かにそうですよね、
はい、雑草とか。
そうだからさっきの木がすごくいいなと思って
ます
。
あ、
木、杉花粉、
要は、ね、杉頼みますよね本当に。
そう、あれを切ってそれを材料に牛の餌とか魚の餌とかが作れるようになると、うんうん、木切ります、でまた木を植えるわけじゃないですか、はい、で木って長いというか高齢だと CO2 ってあんま吸収しないんですよ。 若い木の方がやっぱり生き生きしてちゃんと CO2 を吸収するんですよね。だから森を循環させていくって部分でもすごくいいし、土地を守っていくって部分でもいいし、でさらに新しいものを作れるっていう部分では、うん、そう 木がね日本はもっとね使えるようになってほしいなと思います、
ね、そうですね。花粉も減ればいいなと。
そうですね、今まさにまさに
それで、ですこうなっちゃってすいません、
はい、まあ、今ねこうやって伸びてくるだろうというふうに言われているものの、国内の動向、特に国は今このあたりっていうのはどう見てるんですか？
そうですね、内閣府の方で2021年にバイオ戦略フォローアップというものを発表しておりまして、まあ、その中ではこのバイオ由来製品に関わる、まあ、製造だったり分析サービスなども含めた上で2018年の市場規模が約33兆円なんですけれども、はい、まあ、2030年時点では53兆円を目指すというところでいろんな取り組みが現在行われています。
まあ、でも本当にだから日本もまあ本腰を入れてこの辺りっていうのをやっていこうと。これ海外もやっぱり同じような動向になってるんですかね？
そうですね、海外ももちろんいろんな巨額の投資をしておりまして、例えばアメリカですと2022年の9月にバイデン大統領が大統領令というものを出してまして、これからそのバイオ産業が大きくなるにつれて、まあ、その大統領令の中ではこのバイオものづくりというものが今後10年以内に世界の製造業の3分の1を置き換えてしまうっていうことが言われておりまして、その市場規模がさらに約30兆ドル、日本円でいうと、まあ、4000兆円ということで、まあ、当時の試算ですね、1ドル110円なんですが、4000兆円で分析をされております。
すごい、海外ではどんどんどんどん進んでるんですね。
そうですね、だからもう、まあ、アメリカだけではなく中国、イギリス、まあ、EU 含めて今こう成長してきてるって感じなんですかね。
そうですね、
これただね、先ほども私ちょっと課題の話もしましたけど、はい、成長するということはまあ同時にいろいろなこう課題があり、その課題をこう乗り越えていかなきゃいけないかなと思うんですけれども、今このすでに発生しているこのバイオものづくりのところで課題みたいなものを挙げるとしたらどのあたりになるんですか？
そうですね、もちろん課題はたくさんあるんですけれども、中でも一番の課題として挙がっているのはコストが高いということで、まあ、製造するまでにいろんな作業が生じたりとかっていうこともありますので、まあ、コストが一番の問題となっています。
まあ、でもなんか先ほどね、CNF は元気もりもりっていう木から抽出してそう笑っちゃうような
可愛い
ネーミングが可愛いんだけど、これ餌として本当に優れていて、でコストの問題がね、実はクリアしつつあるんです。
あ、そうなんですね。
そう、今その餌の価格って2倍とか3倍に急増してるんですけど、このバイオものづくりで生まれた餌に関しては国内で生産してるんで売り安定してるんですよね。
あ、なるほど。
その為替の影響も受けなければ、その原材料費の高騰に影響を受けないので、安定的に供給できて価格もいって、でさらにその食べた牛っていうのが健康になるということで、トータル的にかかるコストがむしろ安くなるっていうので、まあ徐々に徐々にこのあたりもなんか解決してくるんじゃないかなと思うんですけど、他にもなんかそういった事例っていうのはあったりするんですか？
そうですね、金川さんの方で出されている生分解性のプラスチックというのがあるんですけれども、まあ、これが微生物から作られておりまして、普通のものと違うのが海水中で分解するプラスチックというところで、まあ、今海洋プラスチック問題とかいろいろあるかと思うんですが、それが解決するかもというところで期待されています。で実際にその PHBH という物質なんですが、スターバックスの持ち帰り用のスプーンフォークとかであったりとか、あとはコンビニチェーンとかでもフォークとかいろいろ採用されているものになりますね。
これ金川さんのやつすごい面白くて、はい、これ要はこの商品を作ろうと思った時に微生物を探してたんですよ。で世界中の場所に行って微生物採取してはこれでもないこれでもないって言って探して十何年探し続けて
微生物を
見つからなかったんですよ。で最後どこで見つかったと思います？
トイレ
近いな
シンク
近いな。
違う、どこだろう。
正解は、はい、金華の工場の中にある土の中に、
東大元暮らしだ。
そう、十何年世界中を旅していろんなありとやれるところを探してその微生物を探してたのに、自分のもう 敷地内にある土の中にいたっていう、
す
ごい
すごいですね、まあ、奇跡のような発見です。 それこそ
でも今結構いろいろなその製紙会社さんですとか、はい、こういう金華さんみたいなこう会社さんとかが次々今こういうものに取り組んでいるので、まあ、ある意味このバイオものづくりっていうのは日本が結構今後伸びていく可能性っていうのはすごくあるんじゃないかなとは思いますね。
なんか人間の唾液の中の微生物とかで作れないんですかね。
あ、
そしたらみんな持ってますもん ね、
ね、
唾液だった
ら。そういうのもありますよね。これ今国内だと何かこう注目の取り組みみたいなのって他なんかあったりしますか。
そうですね、あの大学発ベンチャーでスパイバー株式会社さんというところがありまして、はい、こちらがその人工のクモ糸を製造している会社になります。でそのクモ糸の何がいいかというと、まあ、強く引っ張るほど強度が上がるっていう傾向がありまして、まあ、それに近い人工の繊維を作ろうというところで開発しています。で実際にそのもう繊維としては開発されていて、ゴールドウィンさんと提携して数量限定でその糸を使ったパーカーを販売したりとかも行っています。
これは強く引っ張ると丈夫になるんですか。
あ、そうですね、強度が上がるっていう、
はい、面白い、
これすごいな。
縄とかでやったらもうめちゃくちゃ持ちますもんね。
ちょっとまだこれ全然あれかもしれない、うん、もうちょっと妄想かもしれないですけどひょっとしたらね、そのうちバイクとか乗って転倒した時に衝撃に合わせて強度が硬くなってとかっていうのが出てくるかもしれないみたいな、
かもしれないです。
アイアンマン
すごいですね。
すごいな。
あ、雲ってすごいですね。そんで、
でもう日本では実際このスパイバーっていうところがまあやっているということで、はい、他にもなんかそういうのがあるんですか。
あ、そうですね、他にも培養フォアグラを作るとか、これはインテグリカルチャーという会社なんですけれども肝臓を取ってそのまま使うのではなくて、その細胞を培養して自家室というかラボの中でフォアグラを作るっていう取り組みがあります。ただこれはまだコスト的にはこのインテグリカルチャーのさんのシステムだと、まあ、肉1キログラムを200円で作れるっていう試算としては出てるんですけれども、まだ商用化まではちょっといろんな安全面などの問題があって、まだそこまで商用化までは至っていないというところですね。
これ日本の企業？
あ、そうです。
へえ。いるんですね、このバイオフォアグラみたいに取り組んでらっしゃる方。
面白い。
そうです。あとはイカのタンパク質から繊維を作るとか。
イカのタンパク質
これはちょっと
何を作るんですか。
海外の企業なんですが、
タンパク質から、
あ、繊維を作ります。
繊維っていうことは服とかってことですか。
そうです、そうです。
すごい。そういう意味で言ったらいろんなのが出てきてるんです ね、
ね、面白いです ね、 ですね。
これでもやっぱり世界から注目を集めてるということは、それなりに資金調達も皆さんうまくいってるのかなって気がするんですけど、実際その資金調達とかっていうのはどうなんですか。
そうですね、先ほどのスパイバーさんの場合ですと、まあ、累計の調達額としては1009億円というところで、他の企業とはちょっと一般的な、
ちょっと桁違
いますね。そうなんです、桁が違うというとすごい注目されているなというのを感じますね。
やるね、これね、はい、すごいです。
あ、すごいんですね、うん、もう桁違いすぎて全然想像がつかないんですけど、
ね、通常、まあ、この大学発のベンチャーとかスタートアップとか含めてなんですけど、まあ数億数十億が通常で、数百億っていうのももう稀なんですよ。私1000億円ってあんまり見たことないかもしれないです。
もう桁が本当に他の企業と比べると違いますね。
だからそれだけまあ本当可能性がある、まあ、伸びていく成長していく可能性があると思うから多分投資家の人も投資、ひょっとしたら今ただ単に丈夫だけじゃなくて、さっきみたいに本当にこうバイクで転倒した時に強化してくれるとか、ちょっと他のやりなんかこともなんかやろうとしてんじゃないかなって気がしますね。
確かに、
いやすごいな、成長してきてる。あとはなんかこのここだけは抑えておいた方がいいとか、企業も含めて、あと今後のその成長とかも見たりすると、どのあたりをこう抑えておくといいですかね。
そうですね、もちろん製造するという面でもそうなんですけれども、アメリカの銀行ワークスという企業さんがあって、まあ、ここが自社が製造するだけではなくて、他の企業といろいろ提携して他社のその効率的な生産を手伝うっていう、そのバイオファウンドリーという新しいサービスも始まっておりますので、まあ、そういったところも含めて今後どんどん市場が拡大していくということが見込まれる注目分野というところになります。
バ ああいうものづくりなんかいろんな新しいものがどんどん生まれてきそうですね。
そうなんです。
面白い。西尾さん、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
以上、 Today's Research Focus on Good でした。それではリスナーの皆さん、いってらっしゃい。 This program was brought to you by 日本能率協会総合研究所。